大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週大好き藤沢のコーナーには日本大学生物資源科学部の小谷先生にご登場いただいております。先生、2日目もよろしくお願いいたします。
はい、小谷です。よろしくお願いいたします。
さあ、先生が専門とされている研究のテーマなど、先生がですね、普段どんな授業をされているのかご紹介いただけますか。
はい、私は専門はマーケティングでして、マーケティングの手法とかですね、理論を使って地域の資源、これをブランド化してですね、地域を元気にしていこうというようなことを、まあ、研究のテーマとしてやらせてもらっています。まあ、授業もですね、いくつか持ってるんですけれども、まちづくりに関わるものとか、あとはまあ環境ですね、環境関連の授業をいくつかやらせていただいています。
環境だったり人とのこのまちづくりだったり、やっぱり学生のうちから、若いうちから知っておくと、本当に今後すごく勉強になると思いますし、こう、ね、人生も変わってくるんじゃないかなと思いますし、先生もですね、はい、授業を通して、その研究を通して、この藤沢も元気にしてくれる子たちがたくさん出てくるんじゃないかなと、すごく1日目の昨日の話でも期待ができたんですけれども、はい、さあ、先生がですね、教えていらっしゃる学生さん、今日2人登場してくださるということなんですが、先生、はい、ご紹介いただけますか。
はい、暮らしの生物学科ですねの2年生になりますけれども、岩崎遥さんと久保田ひまわりさんですね、はい、来てもらっています。
せっかくなので一人ずつ自己紹介をいただきたいと思います。じゃあ岩崎さんからお願いします。
はい、皆さんこんにちは。暮らしの生物学科2年生の岩崎遥です。私は小田原市に住んでいて、小田原市から毎日藤沢市に通っています。藤沢市についてはこのまちづくり学を通して初めて知る機会が多かったので、とても楽しかったです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。小田原から来ているということで、ね、これ毎日通うっていうのもとっても大変じゃないかなと思うんですけれども、でも若さで、ね、乗り切っているような感じがして、とっても、ね、明るくて可愛い岩崎さんです。さあ、そして久保田さんも自己紹介お願いします。
はい、皆さんはじめまして、日本大学生物資源科学部暮らしの生物学科2年生の久保田ひまわりです。私は東京都出身なので、大学入学とともに初めて藤沢市に来たんですけど、この約2年間の大学生活の中で、こう初めて藤沢の魅力に触れることができて、とても楽しい学生生活を送っています。
ありがとうございます。嬉しい言葉もいただきました。魅力を感じながらここで学んでいるというのが、すごく嬉しい言葉が出てきているんですけれども、さあ、可愛いお二人が先生登場となりましたが、先生の授業、お二人はどんな授業を受けていらっしゃるのか、先生から教えていただけますか。
2人はですね、僕の2年生の授業でまちづくり学っていうのがあるんですけれども、まあ、このまちづくり学受講して、で、このまちづくり学っていうのは前半はですね、ちょっと学生たちにとってはちょっと眠たい授業かもしれないですけれども、基本的にその都市計画関連の制度とか施策とか、まあ、そういったちょっと法律絡みのとかですね、ちょっと眠たくなるような講義を前半やります。まあ、どうしても基礎知識っていうのはですね、学んでいただきたいというのがあるので、そんなね、どっぷりとはやらないですけれどもね、本当基本的なところだけは学んでもらった上で、後半がですね、グループワーク、グループに分かれて、グループの中でいろいろ議論をして、ああでもないこうでもないっていう議論をしてもらって、一つのなんかこう答えを出すというか、そういったカリキュラムというか方法を取り入れてるんですけれども、このまちづくり学なんですけれども、毎年藤沢さんの方からテーマをいただいていまして、シティプロモーションですねをテーマにやらせていただいています。で、今年もですね、コロナ禍において若者にとってどのような街になれば魅力的になるのかなということをテーマにですね、この2人も含めて受講している2年生に考えてもらっているというところになります。
先生も勉強になることもあるんじゃないですか。
もちろんありますね。やっぱり思いつかないようなねことが出てきますんで、その結果は毎年藤沢さんの方にフィードバックもさせていただいてますので、はい、まあ、何かしらね、一つでもお役に立てればなというふうには思ってます、はい、
いや、先生の授業、ね、昨日もそうですけれども、面白い授業をされているなと思いますし、こう分かりやすいですけど、本当に大切だよっていうことを、ね、うん、この学生の子たちが、ね、しっかりと学んでいるんだなと思うんですが、さあ、まちづくり学を通してですね、お二人が感じた藤沢の魅力聞いていきたいと思うんですけれども、岩崎さん、どういったところをこの授業を通して藤沢の魅力感じられましたか。
私は土地柄といいますか、アクセスの良さにまちづくり学を通して気づきましたね。 というのも人口分布を資料の一つで見たときに40代だったり70代やっぱり永住する年齢層の方々が多かったんですね、うん、ってことはやはり藤沢市っていうのは仕事に行くにしても便利だし、うん、休日過ごす場所もあるからこそ永住される方が多いんじゃないかなっていうふうにそういったところに魅力を感じました。
先生すごいですね。
すごいです ね偉い
話聞いてこっちが本当勉強になりますね。でいろんなその、ね、若い感性といろんなこう吸収力 でまたそれを、ね、いろんなところで発信していっていただきたいなと思いました。さあ久保田さんいかがですか。
はい、私はそのまちづくり学のシティプロモーションのグループワークを行うにあたってやっぱ藤沢市でできる楽しいことって何かなっていうのをちょっと調べたり考えたりしたんですけど、まあいろいろあるんですよ。藤沢市も来て分かったんですけど、大学の一番上の階から見る景色がすごく綺麗だとか富士山が見えることとか、まあ、さっき気づいたんですけどそういうこととかもあったんですけど、調べてみて分かったのはなんか藤沢って江ノ島のイメージが強かったんですけど、江ノ島じゃない部分にも果樹園とかがたくさんあることに気づいて、なんか美味しそうなフルーツがねたくさんあるんですよ。なのでぜひ今度行ってみたいなとかも思ったりして、いろんな発見がありましたね。
先生ちゃんと学んでますね。
偉い。
はい、そうなんですよね。藤沢ってやっぱり江ノ島がやっぱまあ観光地であるっていうのももちろんそうなんですけど、江ノ島がポンと、ね、抜き出ているような有名な場所であるような感じがしますけれども、ただ住んでみるとそう今お話があったように農家さんが北部にはたくさんいらっしゃって、いろんな、まあ、野菜もそうですし果物もそうですし、たくさんいろんなもの、またお花もね栽培されていたりして、そういった魅力もあるということで、もう学生の子たちがそういうのを感じているっていうのはすごくちょっとお話伺っていて感動的なんですけれども、これからいろんな場所にお二人も行くと思うんですけれども、その土地その土地のいいところ楽しいところをねこれからも見つけていっていただきたいと思います。さあお二人もう若くて今もねどんどんいろんなことを吸収して楽しんでいる時代だと思うんですけれども、今後の抱負そして、まあ、目標などがあればお聞きしていきたいんですけれども、岩崎さんいかがですか。
まちづくり学でグループワークをたくさんする機会があって、いかに自分が伝えたいものを周りの人に知ってもらうかっていうこともこの授業から学ぶことができたので、次は自分たちは研究室選択になるので希望の研究室に入れるようにまずは頑張りたいなと思っています。
まあそうですね、こう目の前の目標というか、ね、頑張ってるとこですね。
はい、そうです、
ね、一歩一歩でそうやって、でも目標を掲げるってとっても大切なことですからね、目標に向かってで自分の希望する研究室に入れるように、ね、頑張ってくださいね。それでは久保田さんも聞かせてください。
はい、このシティプロモーションとかを通してやっぱり自分が今見落としてるなんか物事資源などの長所などを見抜く力っていうのを知ることができたので、これからもいろんな物事の私がまだ知らない魅力っていうのをたくさん知りながら生きていける力を身につけたいなって思っています。
二人から素晴らしい言葉そして、ね、考えを、ね、皆さんに伝えていただきました。しっかりとね楽しく先を考えながらこう過ごしているんだなということが、ね、すごく伝わってきました。これからも楽しい仲間と一緒に、はい、そして楽しい授業を受けながら人生進んでいっていただきたいと思います。さあ先生素晴らしいお二人、はい、今日はですねご紹介していただいて、
はい、
ちょっと先生も一緒に感動してますね。
感動してますね。やってよかったなと思う。
でも見た目は本当可愛い2人なんですけども、しっかりと自分の言葉で伝えてくださったのが素晴らしいなと思いますし、はい、先生の気持ちも伝わってますね。
だといいんですけど、はい、きっと伝わってると思います。
伝わってると思いますよね、はい、さあそして2日目の終わりにですね、先生から見た藤沢の魅力もお聞かせいただきたいんですけれども、うん、
はい、よく言われますけれども、先ほども出ました、まあ、全国レベルの、ね、観光地である江ノ島っていうのもありますし、まあ、その一方でそう北部のですね生物多様性とかが優れたような自然環境みたいなのもありますし、まあ、農地もありますし、あとはまあ交通アクセスの良さみたいなところはやっぱりベーシックな魅力っていうところであるのかな、まあ、なのでデータとかいろいろ取っていらっしゃいますけれども、定住意欲っていうんですかね、まあ、こう住み続けたいって思いが強い市民の方が多いっていうような結果につながっていると思うんですけれども、 もう一つ僕が思っているのが人的資源かなというところがありまして、それはこれ藤沢さんのいろんなご努力もあって、今の子育て世代の方の転入がすごく増えているというのもありますし、あとは今日2人も出てもらいましたけれども、大学が市内に4つですかある、要は若い人っていうのは結構いるんですよね。これってこれからものすごく重要なファクターになってくるのかなと思ってます。なので一方でですね、こう人口は減っていくし高齢化もこう進んでいくと思うんですけれども、ちゃんとこうセグメントして、高齢者は高齢者、今いる若い人は若い人みたいな感じでちゃんとセグメントした上でシティプロモーションをブランディングしていくっていうことがこれからやっぱり大きな課題になってくるのかなと思いますし、やっぱり他地域でも少し始まってますけれども、世代間の交流どうしていくのかとかですね、高齢者の方とこういった今日来てくれているような大学生の方との交流みたいなものですね、地域コミュニティの再生みたいな視点からブランディングしていくということもこれから重要になってくるんじゃないのかなといった意味で、若い人がいっぱいいるということはものすごく可能性ポテンシャルがあるということなので、私自身もですねすごく楽しみにしているというところはあります。
もうこれからこう期待できるもの、これから作り上げていくもの、先生のですねお力も借りつつ、やっぱりこの藤沢もですね、もっともっといい街に、なっていくんじゃないかなと思いますので、先生もですねもう日々いろんな研究もされていると思いますし、いろんな学生の皆さんとね一緒にいろんなことを考えていると思いますけれども、それをぜひこれからも発信していっていただきたいと思います。さあ今週のですね大好き藤沢のコーナーには、日本大学生物資源科学部の小谷先生、そして先生の授業を受けていらっしゃるという岩崎さん、久保田さんに登場していただきました。お三方今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。